今日与えられております聖書箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマルコによる福音書の12章の41節から44節です。マルコによる福音書の第12章の41節から44節、そして、今日はこの聖書箇所から豊かな捧げ物という題でメッセージをさせていただきます。マルコによる福音書の第12章の41節から44節お読みいたします。教会備え付きの聖書では後ろの方の73ページです。イエスは賽銭箱に向かって座り、群衆がその箱に金を投げ入れている様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプタ二つを入れた。それは一コドラントに当たる。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。イエスは弟子たちをもう、ごめんなさい。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは、賽銭箱に投げ入れている人たちの中で、誰よりもたくさん入れたのだ。みんなのものは、あり余る中から投げ入れたが、あの婦人は、その乏しい中から、あらゆる持ち物、その生活費、全部を入れたからである。今日は、この聖書の箇所から、豊かな捧げ物という題で、メッセージをさせていただきたいと思います。これはイエス様がですね、宮の賽銭箱の前でですね、人々が献金をする様子を見ておられたところであります。多くの人々がたくさんの献金をされている中で、一人の貧しいヤモメの人が来て、本当に、わずかな、本当に小さな額だったのでありますが、レプタ二つを一コドラント、本当に、この一番小さな貨幣の単位でありますが、そのレプタ二つを捧げたというふうに書かれています。その時にイエス様はそれをご覧になって弟子たちに言ったんですね。ご覧、彼女は一番捧げたんだよ。彼女は生活費すべてを神様の前に持ってきたんだよ。彼女は一番多くのものを捧げたんだと言われたところであります。皆さんこの、なるほどなというところだと思いますけれども、皆さんだけど考えてみてください。イエス様の目の前でたくさんの人がたくさんの献金をされていましたけれども、この人は本当にわずかな献金をされたのであります。私たちは見えるところに振り回されやすいものであります。例えばですね、私たちの献金、捧げる献金もですね、本当に見えたら金額が気になるってことがあるかもしれませんね。アメリカではよくお皿で、私たちの教会でもお皿で献金をされますので、なんかね、やっぱり自分が封筒を持ってこなかった時には封筒ないかなというふうに思ったりする。それが、私たちは多いんじゃないかなと思います。もしもそれが見えたらその金額が互いに気になるんじゃないかなと思ったりするときありますね。でですね、ちょっと私も考えてみました。例えば1万ドル札。アメリカで一番、10万ドル札も作られたことがあるんですが、まあ普通に、この流通したお金としては一番大きなのが1万ドル札だったそうであります。今からもう何十年も前の話であります。今の価値だともっと大きくなってるんでしょうけど、10万ドル札、例えばですね、ある人が本当に思い切って、だと思います、いずれにしろ。10万ドル札を捧げました。ちょっとスクリーン出してくださいますか。ところがある人が1ドル札を捧げるわけです。これ上にあるの10万ドル札見たことないよ、私も見たことないんですけれども、10万ドル札をある人が捧げました。下の方はおなじみでありますが1ドル札であります。1ドル札を捧げました。もしもそれが私たちの目に見えたとしたらば、私たちはああこの10万ドル札を捧げた人を見ておおすごいなと思うんではないだろうかと思うんですよね。そしてこの1ドル札を捧げた人はああ本当に大変なんだろうなと思います。でも、そんなに気に留めないとは思いますね。10万ドル札刺された人がいたら、うわぁ、これごめんなさい、1万ドル札ですね。1万ドル札刺された人がいたら、うわぁ、すごいなというふうに感じるだろうなというふうに思います。今日スクリーン出すのはこれだけです。すいません。今日は、御言葉は、スクリーン出しませんので、これだけなんで、これで、 もう結構なんですけども、気になるだろうなというふうに思いますよね。もしもそれが目に見えなければ気にならないかもしれませんけれども、もしもそれが目に入ったら、一番ずつの方はすごいなと思う。ですから多分弟子たちがそこで一緒に見てたらですね、イエス様と一緒に見てたら、うわあの人すごいな、あの人すごいなと思ってた、思いながら見てたと思いますね。そしてこの、レプタ二つを刺されたこの女の人のことは心に留めなかっただろうと思います。でもイエス様はこの女の人のことを心に留めました。もしかしたら先ほどの出てた1万ドル札を刺された人の1万ドル札よりも、この1ドル札を刺されたこの1ドル札の方が、その刺された人にとっては価値があったかもしれない。イエス様はそこをご覧になっていたわけであります。私もですね、いつだったかお話をさせていただきました。クラス全員を敵に回した時って話をいたしました。クラス全員を敵に回した時があった、中学生の時にあったんですけれども、なんでか、きっかけはなんでかというか、もう最終的には自分が悪いんですが、きっかけは何だったかというと、向こうが悪いんですが、きっかけは何だかというと、友達がですね、ワックスがけをしていたわけでありますが、ワックスがけをしていた時に、友達がですね、ワックスのついた雑巾を私の、この制服にべちゃっとつけたんです。怒ったわけです。私、本当にすごい怒った。そんなにいい加減にしろって。で、いつもだったら、そこまでは怒らなかっただろうなと思うんです。でも、その、ちょうどそれは、その制服は、ちょうど母が、クリーニングしてくれて、ずっと、まあね、本当にドロドロになってたと思うんですけれども、クリーニングをして、いつもよりずっと綺麗な制服だったわけですよね。でいつもだったらそんなに気にしないかもしれないけれども、でも母がどんな思いでやりくりをしているかも知ってましたから、その中で一生懸命このお金を作ってクリーニングを出して、今度クリーニング出してあげるからねって言われて、クリーニング出してくれて、本当に綺麗になった制服にべちゃっとされたもんですから、それは私に対する侮辱というよりは、もう母に対する侮辱とかいろんな思いが私の中にもあってですね、もうとにかく許せない。そんな思いでクラス中の仲間と大喧嘩になってしまったわけでありますけれども、悔しくて仕方がなかった。で、それぞれのものの価値っていうのは、そこにどれくらいの思い入れがあるか、それにか自分にとってどれほどの価値があるかによって決まってくるんだろうなというふうに思います。イエス様はその金額よりも、このそこに込められた思い、その他の人たちがいくら捧げているかわからない。でも、例えば1万ドルだとしても、この1万ドルを捧げる人の思いよりも、この1ドルを捧げた、このレプタ2つを捧げた、この人の思いに注目をしていらっしゃった。そしてそのイエス様は、私たちの捧げる時にも、私たちの思いの方に注目していらっしゃる。私たちの金額ではなくて、私たちの思いの方に注目していらっしゃる。私たちがどんな思いで、どんな感謝の思いで、どんなこれは主の前に持っていこうという決断を持っていくその思いをご覧になって、そこの方を注目していらっしゃるのであります。そしてイエス様はここで、彼女は誰よりも多く刺された。他の誰よりも豊かに刺されたんだよということを弟子たちにおっしゃったのであります。で、今日はこの女性の刺さり方というのは私たちの一つのモデルであると思いますので、今日は二つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんでありますが、第一に豊かに刺されたやもめということであります。この女性は豊かに刺されたのであります。それはどんな刺され方だったのか、そしてもう一つは、第二のポイントは、いや本当に豊かに刺されたこのデモメなんです。それ以前に、それより何よりもイエス様こそが全てを与えてくださったんだということをお話したいと思うのであります。第一番目に、豊かに刺されたやもめということであります。他の人たちはここでイエス様がおっしゃった言葉 であります、44節でありますが、他の人は、あり余る中から刺されたとあります。本当にたくさん与えられて、たくさんある中から刺された。でも、この女性は、貧しい中から、乏しい中から、あらゆるもの、その生活に全部を持ってきたんだ。この女性の刺さり方に3つの特徴があると思います。まず第一に、それは、その余り物ではなくて、余り物を刺されたんじゃなくて、本当に最初に神様のところに持ってきたんだということです。私たちは、この余裕があるから刺されるんじゃない。私たちは、本当にゆとりがあるから、いや、ちょっとゆとりがないから刺されられません。ゆとりがあるときは刺されられますけど、そうじゃない。ゆとりが あるから、余裕があるから、本当に大変だ、大変は大変なんだけども、その中で一生懸命、なんとか節約して、なんとか、余ったから神様させられます、感謝します、ではなくて、本当に、まず最初に神様のもとに持ってくるんだって。他の人たちはですね、あり余るものの中から刺されていました。本当にたくさん与えられている中で、お金持ちだとここに書いてありますけれども、金多くな金持ちがって書いてありますけれども、お金がたくさんある。その中で、本当に余裕があるから刺されることができた。でも、余裕、私たちは余裕があるから刺されられるわけではない。余裕があるから刺されな、余裕があるとき刺されなさいって聖書は言ってるんじゃない。余裕があるから刺されられるんじゃない。余裕があってもなくても、まず神様のもとに持ってくる。よく教会では十分の一献金ということは言われますけれども、与えたものの十分の一を持っていこうというふうに言われますけれども、教会が言ってるんじゃなくて、聖書が言ってるわけでありますが、十分の一は私のもんだよというふうに言ってるわけでありますが、本当にそれは簡単じゃないですよね。本当に戦いだと。でも、それをまず神様のとに持っていく。それが祝福なんだっていうふうに言うんです。この人は、本当にゆとりがあったら刺さりようと思いを持っていたら、この人は全然刺さりられなかったでしょう。ゆとりがあったら、この人、もう私は神様に持っていこうと言ったら、本当に何も神様のもとに持っていけなかったと思います。でも、彼女は、まず神様のもとに持ってきました。余裕があるから、残ったから、そうではなくて、まず神様のもとに持ってたのであります。もう一つですね、この人はそれに痛みを感じて、痛みを感じる捧げ物だったわけ。これをなくなったらどうしようという捧げ物だったわけであります。ある訳ではですね、ここにアウトラインにちょっと書いておいたんですが、ある訳では、英語の訳では、あり余る中からっていうのを意訳なんですけれども、あり余る中から投げ入れたというふうにイエス様がおっしゃった言葉をこういうふうに訳していました。What they never miss。これがなくなったらどうしよう、惜しいとは思わない。ということは、そういうことは全然思わない。そういう捧げ物。ここに痛みを感じない。捧げ物を他の人たちは捧げていたけれども、彼女は乏しい中から持っているものすべてを捧げたんだよ。この女性にとっては、私たちは本当これを読んでると、いや絶対私も思いましたし、皆さんもそうだと思う。これを読んでると、この人明日からどうやって生きていったんだろうなって思いますよね。いや本当にどうしようかなって、そういう捧げ物だったんですよ。そこには痛みがあった。そこにはどうしようという思いもあったかもしれない。本当に、でも、ここを刺されないではいられない。まあ、神様に対して感謝して、刺されないではいられない。そんな思いで彼女は刺されたんだろうと思います。刺され物は、そうです。献身です。刺され物というのは献身です。ですから、本当に私たちの痛みを感じる、そういう刺され物であるべきであります。そして、もう一つは、彼女は必要を満たしてくださる神様を信頼して、与えてくださる神様を信頼して捧げ物を捧げました。私の必要は神様が満たしてくださる。私の必要なものは神様が満たしてくださるという信頼の中で 持っているものを主のもとに持っていきたいという思いがあったのであります。皆さん、本当に私たち、神様は私たちが献金をしたから神様が助かって、私たちが捧げ物をしなければ神様は困ってしまうとか、神様が私たちが捧げたから神様助かったら、お前が捧げてくれて助かったよって、そう言ってくださるとか、そういうことではなくて、神様は本当に全てを持っていて、全てを本当に神様満たされた方です。反対です。神様が私たちを満たし、神様が私たちを助けてくださる、必要を与えてくださる方です。その方を信頼していくんです。旧約聖書の、列王記の中にエリアとして出てきます。エリアと、ぜひですね、興味のある方読んでいただきたいと思います。列王記上の17章に出てくるんですけど、エリアはですね、神様に従わない王様、その王様のゆえにですね、このエリア預言者として、もう雨降らないよ、しばらく雨降らないよ、飢饉がやってくるよというふうに預言をするわけでありますが、飢饉ですからエリア自身も食べるものがなくなってしまう。そんな時に神様はエリアに言いました。あのザレパテという町に行って、そこで本当に親一人子一人というこの未亡人がいる、そこに身を寄せなさいっておっしゃる。なんでだろうな、もっと豊かな人のところに身を寄せた方がいいのにというふうに思ったりするんですけど、神様はこのお金のない、もう本当に大変な暮らしをしているこの一人の未亡人のところにエリアを使わす。で、エリアはですね、その人に出会ってですね、その未亡人に出会って、そして女の人に出会ってお願いをするわけであります。私のためにパンを焼いてくれないかって。そしたらその女の人はこう答える。いや、もう本当に何もなくなっちゃいましたよって。最後の最後、本当に少しだけ麦の粉が残ってて、そして最後の最後少しだけ油が残ってます。その油と麦の粉でこれからパンを準備して最後の食事をしようと思ってるんです。私たちはもう食べるものがなくて、もう死ぬほどなんです。そういうふうに答えるわけであります。そしたらエリアは何て言ったかというと、まず私のために心配しないで、まず私のためにこのパンを作ってください。すごいなぁと思いましたよ、これ。神様がそうおっしゃったんでしょうけれども。このエリアにですね、エリアが頼むんです。まず私のために作る。言えないですよね。まず私のために作ってください。もう食べるものなくて苦しんでる人のために、人に、まず私のために作ってください。その女の人はですね、そのエリアの言葉に従うわけです。従ってまず、エリアのために、この最後の小麦粉を使って、その小麦粉を練って、そして準備をして、油で焼いて、パンを準備して、エリアのところに持ってくる。その時に、エリアが食べた後に、さあ自分の分を作りなさい。もうないですよ。ほら、よく亀の中ご覧なさい。それから、この飢饉が終わるまで、この亀の粉はつけず、瓶の油は絶えなかった、聖書は書いてあります。まず神様のところに持っていくことによって、神様は豊かに祝福してくださるんだ。それが聖書の約束です。他の人には分かってもらえないかもしれない。この女の人のしたこと、他の人には分かってもらえないかもしれない。なんで？でも、神様は分かってる。この女の人のしたこと、そんな、この神殿の、この経営の、経済的な、この助けには、ほんのに大きな力があったかという、いや、それはやっぱりレプタ二つのままだったでしょう。でも、神様はご覧になってた。神様はその女性の思いを分かっていらっしゃった。女性が本当に神様を第一にして、神様に従ってるんだって。そのことが、神様には分かってる。誰が何というか分からない。誰が本当にそれを軽々、見落とすかもしれない。そんなことを軽々しく見るかもしれない。でも、神様はそれを本当に幸いな、この思いとして、幸いな捧げ物として、豊かな捧げ物として、それを受け止めてくださるのであります。 その神様の恵みに本当に感謝したいと思いますね。その神様の喜んでくださることを本当に感謝したいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、すべてを与えたイエス様ということです。で、先週も礼拝でお話をしたんですし、また私、今日もコラムの中で同じようなことを書いたんですけれども、大切なのは外側より内側なんです。で、私たちこれ、あ、こういう刺さり方が必要なんだなって思うと、あ、そうだなって私もそういう刺さり方しようっていうふうに思うんですけれども、でも大切なのは外側じゃなくて内側なんです。結局、形だけ、あ、そうだな、こういう捧げ物なんだって言って、この、いや、今までよりはちょっと無理をしよう。そういうようなことを神様は喜ばれる、そうじゃないだろうなと思う。結局、形から入ってしまうのでダメなの。どのような捧げ物をするかというのは、神様に対して私たちの心の内側がどんな思いであるか。本当に心の内側に神様に感謝したい、神様にお答えしたい、そういう気持ちが溢れているかどうかであります。神様が、まずイエス様の方が私たちを愛し、まずイエス様の方が私たちのために全てを投げ出してくださった。それがあるがゆえに、こんなに神様私のことを愛してくださったがゆえに、私たちも感謝して神様にお答えしよう。神様のために捧げよう。神様のためにもっともっと用いていただこう。そういう思いが内側から湧いてくることが大切なんですね。イエス様は私たちを愛して、私たちのために全てを与えてくださいました。本当に、私たちのために、あの十字架の上で、罪を背負ってくださいました。マタイによる福音書の4章にですね、人はパンだけできるものではないという言葉がありますけれども、その言葉の背後にあるのは、サタンの誘惑であります。で、サタンはですね、イエス様が十字架にかからないように、イエス様を十字架にかからないように、かからないようにと頑張ったわけであります。イエス様が十字架にかかってしまったら、イエス様が罪のため、私たちの罪のために十字架にかかってしまったら、もう救いが完成しちゃったら、サタンの負けですから、サタンはなんとか、このイエスが十字架にかからないように一生懸命誘惑するわけであります。それが、このマタイの4章とかに出てくる、このサタンの誘惑なんです。サタンは誘惑しました。この石をパンに変えてごらん。石をパンに変える。なんてわがままな。わがままのことのために、この、お腹が空いたから石をパンに変える、そんなことのために、人間はパンがあればそれで満足かって、そうじゃないよって、もっと心の深い上乾きがあるよって、もっと深いところに乾きがあるよ、それを満たさなきゃダメなんだよって。人はパンだけ生きるものではない、そうではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだよって。そのように、イエス様は、お答えになったわけですよね。イエス様は本当に神様の言葉が私たちの心に深く入るように、私たちが神様と共に歩んでいることができるために、ご自分があの十字架の上で身代わりとなって私たちのために命を投げ出してくださった。イエス様は十字架なんかやめろっていうサタンの声を退けて十字架に歩んでいかれました。サタンはもう本当に一生懸命でした。他のいろんな方法でイエス様を誘惑してきました。弟子のね、ペテロなんかも、イエス様そんな十字架なんかやめて、サタンは言いました。ペテロも用いました。十字架の下でも、おい、お前神の子だったら降りてきてみろよ。そしたら俺たちは信じるよって人々さえも、サタンは使いました。本当に何とかしてイエス様が十字架にかからなくなるために一生懸命になった。でもイエス様は最後まで十字架に向かっていって、私たちのために罪を背負ってくださった。何のためですか？私たちが神様と共に歩んでいくことができるためであります。私たちが本当に神様と共に歩むことができるために、神様は、イエス様は全てを与えてくださった。あなた方が私のために全てを与えたら、私もあなたのために豊かに与えるよとおっしゃったんじゃなくて、まずイエス様の方が、まず神様の方が全てを与えて 私たちのために道を開いてくださいました。ですから、その恵みに感謝して、本当に私たちの心を満たしていただいて、感謝して、主の前に私たちも安心して、すべてを捧げて歩んでいこうじゃありませんか。このヤモメが主を信頼して、まず最初に、余っているからではなくて、まず最初にイエス様のところに持っていったように、そこには痛みがあったけれども、痛みをも乗り越えて捧げたように、そして主を信頼して捧げたように、私たちも本当に主に大胆に捧げて従っていきましょう。私たち人生すべてを捧げて、主に従ってまいりたいと思いますね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの大きな恵みに感謝いたします。私たちは外側ばかり気にしてしまいがちです。本当に表面的に見えることばっかりに目が行きがちです。主をどうか助けてください。私たちが本当にそうではなくて、心の内側を見てくださっているあなたを覚えながら、あなたに感謝しながら、本当にあなたが豊かに与えてくださった恵みに感謝して、私たちも大胆にあなたにお捧げしていくことができるようにお願いを申し上げます。どうか私たちの捧げる姿勢を整えてくださいまして、本当に感謝にあふれて捧げ物ができますようにお願いいたします。まず私たちの内側を満たしてください。私たちの内側をあなたの愛で満たしてください。まず私たちの内側を本当にもっともっとあなたの愛がわかるように、神様語ってください。教えてください。経験させてください。そして感謝にあふれてあなたの前に、全てをされていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。